ドクターナホのビューティフルライフ。この番組は上山仁クリニック株式会社 USK 企画の提供でお送りします。さて、ここからのお時間は臼杵にあります上山仁クリニック上山奈穂先生とともにお送りしていきたいと思います。奈穂先生、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、奈穂先生、令和4年も残り少なくなってまいりました。
信じられないです ね
今頃リスナーの皆さんはね、大掃除とかおせち作りなどをされてるのかななんて思ってるんですけども、奈穂先生の、はい、いつも その年末の過ごし方とかあるんですか？
ないですね。
ない、
はい、
ちなみに年末年始はどのように過ごされるんでしょうか？
決まってないです。基本的に仕事が入ってますので、それで、それ中心に、お休みの日はもちろん家族で集まったりということはありますが、特になんかこれといって特別なことはないですね。
粛
々と年末を迎え、粛々と新年を迎える。
なるほどね、なるほどね。まあでもそれが一番ね、幸せだったりしますね。
はい、
さあ、今年最後の放送となりますドクターナホのビューティフルライフですが、どんな話題にしましょうか？
そうです、もうね、最後なので、もうこの大変だった2020年、2年を終え、もう新たな2023年こそ、本当希望の光が見える年になればと思いますので、ちょっと締めくくりの、本当ライフイノベーション の、の最終的締めくくり話の話が ねしていきたいですよね。
そうです、今月12月はですね、ライフイノベーションということでお送りしてまいりました。まあね、このライフイノベーション、例えばその新しい価値観を取り入れたりとか、社会的に大きなこう変化を起こすということなんですけれども、これまでね、本当にいろんな話題してきましたね。学校だったりとか、
そうですね、
制服、
そうですね、
あと男女の差とかね、いろいろ話題を繰り広げてまいりましたが、今回はもう本当に締めくくりということで、どんな改革を、
そうですね、特に今回はもう決めてませんので、もう今最終的にどういう、もう締めくくりですよね、本当。
先生、例えば今年はどんな年でした？
いや、今年は本当大変でした、大変ですよね、皆さん、も
う
私だけじゃなく、本当にいろんな方々がすごく大変だったのではないかと、でも続行中で世界的にはやはり大変ですし、不安のあるやはり1年でしたよね。
本当、ここもう何年ですか、このコロナ禍がずっと続いていて、でもやっと、10月あたりから、3年ぶりにというなんかこうね、文言がついたイベントなども開催されるようにはなってはきてますけどね。
そうですね、なんかそういうところが少し、いいなという感じではあるんですが、ただ本当その中で、やはり変化のなんかドカーンって良くも悪くも何かがあると、それに対してやはり変化せざるを得ないんだなっていうのも、感じますね。
なるほど、それこそ先生が毎回おっしゃってるアップデートじゃないですか。
そうです、本当にアップデートなんだなって、これもやっぱ必要な、なんかこうそれに対してじゃあどういうふうに、本当にもうね、前々回かお話ししたように、何かこう本当問題解決型のなんかこう能力が本当に必要なんだなって、人にはっていう思わせることだらけですよね。
そう、本当そうでしたね。このコロナ禍ってこの状況の中でやっぱり生き抜いていくための術っていうのはやっぱりね、個々に違いましたし、そこでなんか、人間力高いなぁなんて思わせる人がいましたもんね。
そうです、そうです。
こういう状況でも、ここをこうすればこんなやり方ができるみたいなのを編み出していく人って実際いますもんね。
そうです、なんかそういう人が少なからずいるので、この人間社会が、文明がこう続いてきたんだなっていうふうに、そういうのも感じさせる1年だったなって思います。
確かにそうですよね。もう本当に、これから先もね、どんな状況になるかわからないですけれども、どんな状況においてもこう自分なりにちゃんと考えて、行動できるような人間でありたいですね。
それ本当実感しましたね。強くないとって、そのためにはちゃんとやっぱ知恵を絞るためにないといけないし、でもそのためにはやはり教育というか、頭ですね、考えられる力が必要ですし、あとも体力も必要ですし、体もね、やはり元気な体もないと、どんな状況に打ち勝てる強さというか、なんかたくましさというのは育たないですし、だからそういったことがやはりもうトータルとして必要なんだなって、どんな状況でも直樹さんがおっしゃったように、立ち上がる強さというか、そういう立ち向かう、本当なんか生物としての強さですよね、っていうのが本当にこう必要なんだなということを改めてこの医療の現場においても考えさせられる、特に今度この1年だったなと思います。
本当そう考えてみると、このコロナ禍でもね、やっぱりこう 大きく成長できた方たちもたくさんいらっしゃるんだろうなって思いますよね。先生が例えばその、まあ、このコロナ禍でなんかこう目まぐるしい進歩を遂げたわねみたいなのなんかこうトピックとかありますか？
あるんですよ
あるんですよって
もう、そう全然ね、はいはい、関係ないところなんですが、はい、もうペイペイ
あ
これ明らかにもう生き方を変えてますよね、うん、あり方社会のもう携帯が最初にこう出てきた時と同じようなぐらいのパンチ力の変革を起こしてるんだろうなっていう風に感じてます、うん、ペイペイで、うん、なんて今ちょっとさ一番最初の頃はなんか使えないなと思ってやめちゃったんですけど、はいうん、今回あの本当、使うことになったんですが、うん、マイナンバー
はい、マイナンバーね
ポイントと、うんうんはいはい、もらえるよっていう、はいはい、それもあって、うん、じゃあちょっと一回もう一回、
うん、
その一番ね良かったのがペイペイだったので、うん、それと合わせてポイントをいただいたんですけ
ど
それを活用してみたところ、はい、いつの間にやらペイペイを使えるところがすごく本当に幅が広がってますよね。
そうなんですよ本当に年々どんどん増えていきますよね、はい、でもこのペイペイって考えたら本当にでもここ最近ですよね。
そうですよね。
私もだから最近本当にすごくよく使うんですけど、
はい、
調べてみたらねあのスマホ決済って今いろいろあるじゃないですか。ありますよね。QR コード決済とかね、うん、でやっぱりそのこれはどこエコの味方っていうその情報誌の情報なんですけれども、
はい、
EC の味方編集部の調べによりますとスマホ決済利用率のトップはペイペイで、
でしょうね、
46.1%。
いやそうだと思います。 すごい
です。そもそも QR コード決済の認知率は 94.2%、はい、
全然違いますよね。
すごいですよね。だってねだからもう本当になんかもう私も最近はもうこのスマートフォンだけを持っていれば普通に生活できますよね、
うんうん、そうですよね、うん、もう全然違いますよね。
そうなんです。で今や私は鹿児島県の試験民税とか、はい、そういうのも全部ペイペイでし
ょ。すごい。そこまでできると本当にこう活用しがいがあるというか、うんうん、と困らないですよね。
ね、本当そうですよね。まあ、でもちょっと気をつけなきゃいけないのがこうちゃんとね、はい、利用履歴とかはちゃんとチェックしないとですよ。
そうですよね。なんか実感がないですよね。
そうなんです。だからやっぱりこう現金を扱わない、はいはい、やっぱりこう便利さはありますけれども。でもこうね例えばそのね支払いの時になってこうゾッとしないように。
いやそれは本当大事ですよね、
うん、でだって先生ニュースでね、はい、ペイペイを給料ペイペイで給料を支払うデジタル給与なんていう話題も。い
やもうまさにでもこれからそうなんではないですかね。
給料もデジタルですか。
デジタルです。全てがもうデジタル化していくのではないのかっていう、うん、その走りが、うん、でもお金のところが変わってくれないと、うん、デジタル化、うんね、なかなかもっとどんどん進まないのかもしれないのでお金のところがデジタル化すると、うん、ますますいろんなものも、まうん、なっていくんじゃないのかなと思いますね。
そうです
ね。
もう世の中本当にねデジタル化していきそうですよね。今ちょっとペイペイ株式会社で調べました。2018年10月よりペイペイの提供開始。ほら最近なんですよ。まだ
すごい。
で3年10ヶ月という短期間でなんと5000万人。
素晴らしい。
5000万人を担う社会インフラへと成長したということで、うん、インフラも本当にどんどんこう変わりつつありますね、
はい、いやすごいと思います、うん、本当になんかこうやり方というか普及のさせ方が本当に非常に上手だというのと、はい、ニーズに本当に合っていたというのと、うん、ただそれだけじゃなく、うん、もう一歩行って提案していたんだと思うんですよね。
なるほど。
なんか生活のあり方の新しいものの提案っていう、うん、
そうだってこのペイペイが普及したこういった QR コード決済などが普及したこう一因にもやっぱりコロナ禍があります先生、はい、現金この手渡しをしないっていう、はいはいはい、ところでやっぱりそのこういった
う、ねう
ん、決済方法が進んでいったっていうのも実は背景にあるんですよね。
なるほど、うん、でもやっぱそういうのって大事ですよね。いかになんかこうやってきた問題に対して、うん、さらにその一歩行く社会を作るかってい う、う
んうん、う確かにそうですよね。だから本当にこのコロナ禍でやっぱりこう大変なこともたくさんありましたけども、はい、こうやってこう、うん、少しずつ今までなかったものがどんどん出てきて、はい、それが進化を遂げているっていう、はい、この成長ぶりは本当にすごいですね。
そうですね、うん、そうないとダメです
ね先生はどんな風にこう成長していこうアップデートしていこうと思ってます。
そのコロナ禍になってやはりこう、うん、やっぱ閉鎖的に出れないというかそこの場所以外ちょっと出れないという環境になったため、うんうん、プラスそのおかげでウェブ関係の 広がったっていうのもあるんですが、より本当の本物の学びをしようというふうになりました。
なるほど。
やっぱちょっとね、上っ面なものっていうのが結構いろいろ、最初はなんかそういう、なんかこうちょっと物珍しさというか、ね、面白さというか使ってはいたんですけど、学びをしてたんですけれども、そうすると、いいものと接触する機会も増えるんですが、ダメなものと接触する機会も増えるんですよ、詐欺まがいのいろいろ。
はいはいはいはい。
ただその中で本当のいいもの、いい学び、本物っていったものが本当に大事なんだなっていう、まあ皆さん本当に注意が必要ですよね、詐欺まがいの、本当に詐欺だなっていうものも起こします。
でも先生ほら、本物を見極める目もやっぱり養わないとですよね。
そうですそうです。でもそこが本当に大事で、ただ本物って本当にあるっていう、そこがすっごく大事だなっていう。でも本物の本物中の本物はおのずと勝手に光ってなかったりとか、なんかこうすごく広告しなかったりとかしますので、学びとかいろいろなんですけど、ちゃんと本当におっしゃるように、そういう目とかアンテナっていうものをちゃんと持っていかないといけないですよねっていうことをじっくりとなんか感じた1年です。
本当そうですね。このコロナ禍でやっぱりそうやって学びがいかに大事か、そしてその目を養う、
はい、
力ね、あとそのどんな時代においても生き抜いていく力、この人間力がやっぱり大事なんだなということを痛感しました。ここでビューティーコアサポートからのお知らせです。ビューティーコアサポートでは体のメンテナンスに役立つお得な福袋を期間限定で販売しています。1年間頑張った自分へのご褒美に、心も体もリフレッシュして新しい年を迎えませんか。売り切れ次第終了となりますので、お買い求めはお早めにどうぞ。気になる福袋の中身はホームページで公開しています。ビューティーコアサポートで検索してみてください。さあ、奈穂先生、時間が迫ってまいりましたが、来年はどんな年にしたいですかね。
そうですね、来年は本当にもうちょっとこう、ね、少しコロナも落ち着いてきて、また本当にこうまた動いているような感じがありますので、ちょっとしっかりと、なんていうかな、もういい年にもなってきましたので、なんか貢献できる道をもっとしっかりと形にしていけるようなやり方を、やっていきたいなと思いますね。
なるほどね。そうですよね、来年の干支はうさぎですので、ぴょんぴょん跳ねて飛躍の年にお互いね新しいことを挑戦したいですね。ですね、はい、さあ、来年もこの番組では医療についてはもちろん、日々の気になることについて話題にしていければと思っています。お送りしてまいりましたドクターナホのビューティフルライフ、この番組は上山仁クリニック株式会社 USK 企画の提供でお送りしました。新年最初の放送は1月5日となります。それでは皆様、良いお年をお迎えください。
皆様、良いお年を。